皆さんこんにちは。鈴木家特別親子対談にようこそお越しくださいました。本日の進行役を務めますフリーアナウンサーの小島和弘と申します。ジブリは名古屋で生まれた、今日はどんなお話が聞けるのか私も大変楽しみにしております。最後までよろしくお願いいたします。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は親の顔が見てみたい、娘の顔も見てみたい、ジブリは名古屋で生まれたと題して、中京テレビ放送プラザ C で行われた鈴木さんと鈴木まみこさんのスペシャル親子対談の模様をお送りします。この対談はジブリパークの隣、愛地球博記念公園体育館で開催されている鈴木敏夫とジブリ展愛知展の開催を記念して行われました。司会はフリーアナウンサーの小島和弘さんです。まずはこんなお話から。
まずは鈴木敏夫さんの長女でエッセイストとしてもご活躍の鈴木まみこさんです。どうぞステージへ。よろしくお願いいたします。
はじめまして、鈴木まみこです。鈴木敏夫の娘です今日は、緊張してますが、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、そしてまみこさんの実のお父様、スタジオジブリの数々の名作を世界に送り出してきたプロデューサーの鈴木敏夫さん、ご登壇いただきますが、普段呼んでるような感じでちょっと呼び込んでいただいてもいいですか
恥ずかしいけど
ぜひお願いします。
パパ。
パパなんですね
はじめまして、ジブリの鈴木です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。じゃあお座りになってください。まずまみこさんのエッセイ本、鈴木家の箱を本当に面白く読ませていただいて、
ありがとうございます。
文章お上手ですよね
そうなんです
はい。でその内容でちょっと僕驚きました。お父様のことを、はい、同じ家に住んでいる他人のように感じてたみたいですね。
そうですね、父全然いつも夜中に帰ってきてたので、本当普段全く会うことがなくて、なんか日曜日だけお休みなので家にいるんですけど、普段はもう一緒に住んでる感じしてなかったです。
敏夫さん、また来てねっていうふうに結構言われたっていう、娘さんからっていうのを読みました。
僕のこと？
はい。
それはね、妄想だと思います
まみこさん実際呼んでたみたいですよね。
そう、ちっちゃい頃はそうですね、一緒に住んでるって思ってなかった時があったので。
住んでなかったんじゃないかな
住んでなかったのか
本当に毎日真夜中ぐらいまでお仕事されてっていう感じだったですか？
ね、当時はね、例えばナウシカ、
はい、
ナウシカで言うと、僕もあそこで初めてアニメーション映画っていうのをね作るっていう経験をするんだけれど、
はい、
宮崎駿っていう人がね、なんていうのかな、働き者っていうのか、ワーカーホリック、
はい、
宮崎駿っていう人はそれだったんですよね、
はい、
で、付き合ってみて分かったんですけれど、僕もそれまでね雑誌をやってて かなり忙しかったんです。でそれこそね、さっき彼女が言ってたけれど、月にね、一回休めればいいっていう感じで思ってたら、その映画の方はね、
はい、
この宮崎駿のだけでがそうだったんだけどね、とにかくスタジオで朝9時には着いてんですよ
毎日、
うん、でそれは普通ですよね。俺僕いつまで働くのかなと思って付き合い始めたらね、朝の9時から働いてお昼になるでしょ。お昼になると彼、ご飯食べるんですけれど、はい、いつもお弁当で、でっかい弁当箱なんだけど、それをね、箸で半分に分けて、この右側がお昼、 で反対側が夜なんですよね。
分けて。
そう。ほんでそれを5分で食べるんですよ。
早いですね。
ほんでもう仕事やってるんですよね。俺でまあもう一つ感心したのはね、一言も喋んない。ほんで朝の9時からお昼までやって、ほんでお昼からまた夜まで一言も喋らずね、ずっと机の前で仕事をしてるんですよ。で夕方まあ夜6時とか7時かな、ご飯食べるじゃないですか、さっきの残りの、
はい、半分ですね、うん、
でそっからまあ見てたらね、12時まで働くのはまず当たり前で分かってきたんですけれど、毎日午前4時まで、
え、朝9時から、
そう朝の9時から午、ね、午前4時まで働くって。これでね、まあ、これしょうがないですよね、本人がそうなんだから。これでまあちょっと付き合おうかなって、
はあ、
これでね、実を言うと仕事をやる最初に彼に宣言されてたんですよ。仕事を始めたのが僕よく覚えてるんですけれど、ね、あのみんなで一緒にやり始めたのがね、6月だったと思うんですけれど、うん、その日からね、映画の完成まで、それ年を超えて、その次の年のね、あの春ぐらいなんですけれど、あの彼がこう言ったんですよ、スタッフ全員集めて、そんなにね余裕があるスケジュールでやってるわけじゃありません、皆さんね、お願いがあると。休みは1月1日正月だけ、
1日、
そう、あとはなしって、
ええー、
でついてこれない人はやめてくださいってお
っしゃったんですか。
でこういうのがね流行ってた時代なんですよね。
はあはあはあ、必死にみんなで働こう。
本当は普通はね、口だけで、小島さんなんかもそうでしょ。
口だけかどうか分かりませんけど、あんまり宣言しませんそんなこと。
俺で本当にね、朝の9時から4時までもうハンデ押したように毎日
休みもなく、
ほんで午前4時になると家へ帰るんですよ。これで朝の9時にはまた会社へ来てる、そんな状態でしたね。
これは偉い人と付き合うことになったぞですよね。
いや面白い動物だなと思ったんですよ。
面白い動物。
そんな人ってね、まあ、口でそういうこと言う人って多いけれど、実際にいつまで続くんだろうと思って見てたら、本当にやり抜きましたね、うん、なんて喋ってると一人で喋っちゃうんでやめますね。いやいやいや、
はい、それぐらいずっと会社に、職場にいらっしゃったわけで、ということはまみこさんと会うこともほとんどない。
そうですね、でも夜中のだいたい2時ぐらいに帰ってきて、なんか部屋でめちゃくちゃちっちゃいテレビで映画見てるってイメージが。
それからですか。
だからそれはね、だいぶ経ったからですよね。
あーはーはー、
うん、初期は本当に休みが一切なかったから。だから僕あのね、もう一つ彼と付き合ってね、いやこれ皆さんにね、こうしろって言ってるんじゃないですからね。あの、あくまでも
できないです。
そういうね、歴史的事実があったってことで皆さんにお伝えしてるんですけれど、それでねやっていくとね、まあ一つ、もう一つ分かったことがあって、風邪をひくとね、
はい、
僕が、
はい、
彼が許さないわけですよ。もうそう、風邪がひけなくなるんですよね。
まあ、そうなりますね。
もうそのね、人間って面白いもんですね。引かないと決めるとね、実は言うと風邪って引かないんですよ。だからまあその後いろんな作品作ったけれど、僕彼と一緒にやってきた間は風邪引いてませんね。
はあ、
でどっかで僕ね思ってたんです、人間の体っていうのは風邪は引かなきゃいけないと、
うん、
だから決めたことがあったんですよ。でさっきの話でお分かりでしょ、正月の1日だけは休みだから、
はいはい、
ね、大晦日の夜にね、自分の意思で風邪をひくんですよ。
それは何かされるんですか。
これはね、
はい、
気持ちの持ってき方でできるんですね。
持ってき方ですか、
うん、それでここからは大変なんですよ。1月の1日になって正月でしょ、
はい、
そしたらその夕方ぐらいからね、直さなきゃいけないんですよ、ひいた風邪を、
はい、ちゃんと熱も出るんですか。
熱は僕ね、まあそういう体質だったのかもしれないけど、自分が働き始めて以来熱って出た覚えがないんですよ。でも鼻水とか、
ね、はい、風邪にはなってるわけですね、うん、で
この風邪をね見られたら最後大喧嘩になるわけですよ。
宮崎さんと、
うん、だから、ね、風邪ひかなかったですよね。
こんな話はマミコさん聞いてました今まで。
なんか聞いたことあるけど、とんでもない会社だなと思ってました。
本当ですね。本当に年に1回だけの体調を悪くして。
でもね、人間って不思議ですよ。やってるとできるようになるんですよ。
そうかな。
いや、やってたでしょ。だって小島さんなんかもこうやって声の商売でしょ。
はい。
風邪なんかひいたらダメなわけですよ。
そうですね。声出なくなるっていうのは怖いですね。
もう怖いでしょ。
怖いです、怖いです、うん、
よくわかりますよそれ。
ご自宅で職場の方たくさん招いてパーティーなんかもされてたみたいですよね、としおさん。
そうですね、あの年1回ぐらい職場の人、うん、本当にたくさんぎゅうぎゅう詰めに
あの招いてリビングで、
はい、やってました。
それは子供心にどんな風に感じてました？
なんかちっちゃい頃から本当にいろんな人が遊びに来る家で、母も結構友達をたくさん招くタイプだったので、なんかあ、こんだけ入れるんだなって。
広いリビングですか？
そんなことないよね。そうでもない。
僕の部屋ってね、68平米だったんです、はい、東京でね68平米っていうと少し広い方なんですけど、うん、
広いと思います、
は
い、
名古屋じゃ狭いですよね。
まあでもそれぐらいの家も多いと思います。
で、実を言うと元の間取りで言うとね、あのそんなに10畳ぐらいの広い部屋があっただけなのを、あのいろいろね工夫をしてね20畳の部屋作ったんです。あ、それで残り4畳半を3つなんとかなるんですよね。改造したんですよ、みんなのために。
それはやっぱりたくさんの人を集めたいと思ってってことですか？
そのためですね、はい、
ご自宅でそのパーティーやってらっしゃったのは何か理由があるんですか？
お金がなかったんです。アニメージっていう雑誌をやるときね、やっぱりなかなかお金がなくてね、そんなこともやってましたね。
でも子供心にやっぱりいろんな大人との接点があったっていうのはどうでしょう、はい、楽しくもありました？
楽しかったですっていうか、なんかあんまり人がいない夕食は寂しいっていう、今もその感覚ですね。
割ともうしょっちゅういろんな人が出入りして。
そうですね、なんか家族だけだとちょっと寂しいです。
でも実はマミコさんはあんまりジブリが好きではなかったとか、
はい、
それからジブリ映画そんなに知らないなんて本に書いてらっしゃいますよね。
はい、そうですね。
あんまり見ようと思わなかったですか？
いや、一通り見たんですけどハマんなかったっていう。
そんなマミコさんが皆さんもご存知だと思いますけど、宮崎駿監督の映画耳をすませばの主題歌の日本語詞を手掛けられた、はい、カントリーロード、はい、この道ずっと行けばっていう本当に素敵な歌詞、あれは、はい、ある日突然お父さんから言われたことから始まった。
そうですね、はい、そうです。父がしてみるっていうことで始まったんだと思います。
してみる、
はい、
午前2時ぐらいなんですよ。
また時間がえらい深い時間ですね。
その時間に帰ってきてやしないんですよ。おお、高校生だったと思うんですけど、少年待ってたんですよ、はい、そしたら帰ってきて、ほんでね、必要なことだけ喋ったんですよ。いや、こうこうこういう話があるけどやるっつったら、そしたらマメがね、あ、マメっていつも言ってるんで最初のセリフを忘れないですよね。ギャラはって言われた。ちょっとね、あ、やる気なんだと思ってね。
やる気
俺ね、これ実はね、あの歌ってまあ日本語作詞を作る、訳詞を作るっていう設定なんですけれど、はい、宮崎駿がやることになってたんですよ、
もともとは。
そうなんですよ、はい、で やることになってて、実を言うとその収録が迫ってたんですよね。
おお、もう。
そしたらね、やってくんないんですよっていうのができないって言うんですよ。それで僕が、皆さんそのね、もう本当にね時間ないんで、スタジオも押さえてあるんでね、やってもらわなきゃ困るんですよって言ったらね、突然ね、まあそうだって言って、なんすかって言ったら、あの、ま、マミちゃんにやってもらおうって、でまあ彼の山小屋っていうのがあって、信州に、はい、よく家族で行ってたんで、うん、そしたら知ってたんですよね、はい、これでまあ宮崎駿に言わせれば、いや、同年代のね、若い子が書いた方がね、もっとリアリティのあるものは書けるって、そういうね、へりくつを考えるの得意なんですよね、うん、
多分逃げ口上ですよね、
その場でこれでね、彼女にやってもらおうって。で僕は腹の中で思ってたことをね、正直に言っちゃうと、まあしょうがないなと思って、分かりましたよと言うしかない。はい、ほんでできようができまいがね、とにかく形さえあれば彼も納得。 ほんでどうせね、あの文句、人のやつ作ったもんに文句を言うのは得意な人だから、ね、うんって言うわけがないと思ってたんですよ。これで、あの僕は娘にで、そういう事実を作れば、ね、何らかの形で、あの先、ことが先に進むと思ってて、はい、これでマメにね聞いたんですよね。やるって言ったらギャラはって、その次忘れないですよ、締め切りはって。
お
よく言いますよね。一度もやったことないですからね。
そうですよね。え、もうその時にすぐやろういう感じだったんですか。
覚えてないんですよね。
ギャラはっていうのは覚えてる。
そんなこと言うかな。
本当に言ったんです。
絶対言ったって言う
から。僕はね答えなかったんですよ。だってそのこと何も決まってなかったから、うん、で、ね、その決めた日にちがあったでしょ。その日も帰ってこないんですよ。
お
不良だったんですよね。な、
うん、父親がいなかったからね。
あそこの問題ですね、うん、
でお前さっつって覚えてるって言ったらね、あの言うことだけはさすがなんですよ、
はいはい、
覚えてるよって。えっ、役所でしょって、今からやるよって言ったんですよ、今からって。忘れもしないですよ。
それまでやってなくて。
そうですね、あのなんか考えては多分いたんですけど、その雫みたいな年代のこの詩っていうのが全然思いつかなくて、うん、多分放置してたと思います。
ほっといた。
ほっといた。
でもう締め切りだっていうことになった。
で、
はい、
詩がね英語でしょ。そしたら辞書持ってきて、ほんで3分ぐらいね辞書引いてんですよ。俺でいきなりねやめたって言い出したんですよ。
お
これで訳すのやめてね、一人で勝手に書いちゃったんですよ、ね、
あなるほどなるほど。
それはよく覚えてますね。で書いたでしょ。だから僕ねろくに中身も読まないでね、
ほう
ね、できたんだから
読みましょうよ。
違うんですよ、これさえ宮崎駿に見せればね。
あ、まあ、そう、
これでことは先に進むという算段で、はい、よしって言って、はい、一番だけ次の日行って宮さんに見せた、うんうん、見せた瞬間いいじゃんって言い出して、で僕ね何考えてんだろうと思ったんですよね。宮崎駿がもう何でもいいと思ったんだなと思って、あれは驚いたからよく覚えてますね。
なんか駿さんから電話も
そうです、ね、
かかってきたらしいですね。
そう、あれはでも本当に私もあの全然その雫の年代の歌詞じゃなかったので、うん、もう出せって言われたから出したみたいな。
男の子の歌ですよね。
そうですね、あの自分の中では男の子、なんか
そうですよね、
なんかその情景が浮かんできたので、うん、
ふるさとを飛び出た男の子の歌、は
い、そうなんですよ。
あれもなんかものの数分で書けたっていう。
そうですね、それがなんか浮かんできて
5分ぐらい
5分でなんか早尾さんが、
はい、
なんで書けたんですかっておっしゃった。
そうなんです、なんか気に入っていただけると思ってなかったので、したら結構宮崎さんが気に入ってくれた様子でお電話くれたのですごい驚きました。
あのね、
はい、
藁をもつかむっていうじゃないですか、はい、困った時は、
はい、
多分それだったと思うんですよ。
そうかな。いや相当いい詩だと思いますけど。
だからまあ、はい、今でもよく覚えてるんですけれど、その詩をめぐってね、あれ本当のね彼女が書いた詩に宮崎が手を入れたんですよね。
ほうほうほう。
そしたらあれ耳をすませばっていうのは監督が、近藤気分っていう人で、
はい、
そしたらこの人がねある日ある部屋にね宮崎駿と近藤気分が閉じこもってるんですよ。これでそこから怒鳴り声が聞こえたんですよね。
ほう。
これでびっくりしてね、そして僕は行こうと思ったらスタッフがねちょっと入らない方がいいですよ、すごい喧嘩してますからって。これでそういうわけにもいかなくて、僕まあしょうがないやと思って中へ入って、そうしたらね彼女の書いた詩をめぐってあの宮崎が直したんですけれど、ね、近藤気分という人が元の方がいいって言って、
あ
何も持たずにね家を飛び出したって彼女は書いたんですよ、
はい、
そしたら宮崎駿ってねなんていうのかな、品のいいものが好きでね何も持たないで飛び出すってね嫌いなんですよね。ね、
心情と合わないんだ。
そう、はいはい、あのそういうことをする子があんまり好きじゃないんですよ。
あ、なるほど、はい、
俺で僕はびっくりしてね、なんだそんなことで揉めてんのかと。俺でね、実はまあ後に近藤紀文と話したらそこにこだわったんですよね、近藤紀文が、
はい、
でこの人新潟の人なんですけれど、ふるさとを出るとき何も持たずに、
何も持たずだったんだ、
飛び出した人だったんですよ。
はあはあ、だからそこ気に入ってらっしゃったんですね。
つまり家出だったんです。
あ、なるほど、
はい、それでアニメーションの世界来た人で、宮崎駿は家を飛び出すような人じゃないから嫌だったんですよね、これ。
はいはいはい。
でもまあそういうもんなんですね、うんうん、
その言い争いはちゃんと決着をつけたわけですね。
だからまあ最終的には僕が近藤紀文を説得して、うん、まあ、宮さんもやってね頑張って補作したんだから、それをねやり一緒にやりませんかっつって、うん、何かとね宮崎駿に対してこの近藤紀文という人はね抵抗する人だったんで、うん、なかなかの人物だったんですけどね、うん、
もうその映画から公開されて30年が経ってますが、うん、改めて真美子さんご自身の死って、はい、どんな風に感じてらっしゃいますか。
カントリーロードについてですよね、うんうん、なんかもう30年前の話だし、うん、そのカントリーロードっていう曲がすごいいい曲だって言って、その後もずっとなんか音楽の教科書載ったりとか、なんか全然思ってたより語り継がれるようになって、もう自分の曲だという感覚がないです。
そうですか、
はい、はあ、自分が書いたというよりはなんか誰かが書いたいい歌だなみたいな感じですね。
敏夫、うん、さん、お嬢さんの文才みたいなものは子供の頃から認めてらっしゃったですか。
っていうのかね、努力家でしたね結構。他のこと真面目にやらないくせにね、文章を書くことだけ真面目にやってたんですよ。で小学校の5年生ぐらいからなんか部屋に閉じこもってなんかやってるなと思ったら文章を書いてたんですよね。で見てたらね、その時間が長いんですよ、5、6時間。
あ、そんなに。
それを毎日やってたんでね、だからそれは旗で見ながら、あ、こんなことやってたら上手になるだろうなってそれは思ってましたね。
実際本当に鈴木家の箱もすごく面白かったですし、はい、さすがだなと思います。実はなんか本の中に真美子さんが詩を書き溜めていた大学ノートがたくさん真美子さんの部屋にあったと、うん、
はい、
でそれを父はこっそり読んでたんじゃないかみたいなこと
わけないですよ。
絶対読んでました。絶対読んでた。
読むわけありません。
絶対読んでました。
もう 人のものにね興味ないんですよ。
あんまり
親子だろうは関係ないですよね。
そうですか。
場所が変わったりしてました。
それはね、部屋が汚いんですよ。
そうそう、結構なんかお父さん掃除魔らしいですね。そうなんです
。昔私部屋ぐちゃぐちゃだったんですよ。
で僕は休みの日になるとね、娘の部屋をね気がついたら休みのごとにね掃除をするっていうのは日課になっちゃって、俺でまあそれ始めたのが中学だか高校だか忘れましたけどね。
娘としてはちょっと複雑ですよねそれ。
これでねあまりにもいろんなものが置いてあるから、はい、自分の判断でね必要なものは取っといて、で必要じゃないものは捨てちゃったんですよ。
それはよろしくないと思いますよ。
ひどいですよね、自分のものはあんなに取
って。これねちょっと親バカで言うとね、
はい、
たまにね、あ、パパさっていうか何っつったら、これがあったの知らないって言うから、いや知らないって、多分捨てたのかなって言って僕は言うわけですよ、
はい、
そしたらあそうって言ってそれで終わりだったんですよ。
あ、
それは感心しましたね。どうでもいいものをねいつまで持っててもしょうがないでしょ。
ただ内心そうでもなかったでしょ。
私でも結構物捨てるタイプだから、 あんまり執着しないかもしれない。
そんなに気に入らないわけでもなかった、
は
い、
僕は呆れ果てたのはね、
はい、
まあ、これ、まあ、結局主題歌だから、さっきの耳を澄ますわ、
はい、カントリーロード
宣伝のためにね、はい、宣伝用 の当時のなんだ今の CD、
うん、
作って、はい、すごい枚数作っていろんな方に配ったんですよ、うんうん、俺で娘にねこういうのあるけど欲しいかって言ったら欲しいって言ったんですよ、
はい、
それは欲しいでしょうね、うん、これであげたんですよな、かなりの枚数。そしたらある日ねえ、その掃除のために部屋行ったらちょっと衝撃を受けるんですよね。なんでかゴミ箱にね その CD が大量に捨てられてんですよ。
マミコさんそれはなぜですか？
なんか私結構あの部屋を片付けるときに紙袋になんかこうもうそこら辺にあるものぐちゃって入れてしばらく見なかったらそのまま捨てるんですよ。あのいらないもんだと思って、はいはい、あの1週間とか思い出さないもんはいらないもんだと思ってるんで。
さっぱりしてますね。
そう、捨てちゃったんだと思います。
でこれさ捨てていいのって言ったら、だってもういいよって。それ宣伝用の CD と本ちゃんの CD、
はい、
そしたら本ちゃんの CD も捨ててあったんですよね。でちょっと聞いたんですよ、これさ CD 残ってんのって言ったら、えないって言うんですよ。で なんでって言ったら、終わったじゃんって言ったんですよ。なんでそんな持ってなきゃいけないのって。あれは呆れましたね。
本当ですね、呆れたというか、そういう割と性格なんですね。
そうかもしれないですね。
鈴木敏夫×まみこスペシャル親子対談の模様、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。